時刻は12時30分になりました。沖縄の支援も紹介し、つなぐ架け橋沖縄、今日紹介したい、NPO は、特定非営利活動法人メッシュサポートから理事長の塚本さんに来ていただいてます。今日はありがとうございます、は
い、よろしくお願いします。
お願いします。というわけでメッシュサポートですね、もう、うん、有名な、沖縄では本当になんか僕自身の気持ちではね、沖縄を本当に代表する NPO の一つというか、うん、とても有名な、はい、ですごい沖縄であるがゆえの、沖縄ならではの本当に活動だなと思わせる、うん、いい NPO 法人というか、まあ、尊敬する NPO の一つなんですけど、まあ、有名である一つの理由に、そのレシートとか入れる、あのイオンとかでレシート、黄色レシートとか入れるとこに、はいはい、そのメッシュサポートの名前ありますよね、
はい、
ありますよね、言わなかったらどうしようと思ってあったりとか、そういうところでよく名前を見かけたりとか、うん、あと車にメッシュサポートのステッカー貼ってあるところがあったりとかね、はい、っていうので皆さん知ってると思うんですが、今日はそのメッシュサポート改めてどんな活動なのか、そして、知らない方のためにですね、一からちょっと聞いていこうと思っております。今日は、まずはですね、その、メッシュサポートの働き、普段どのような活動をされているのかっていうのを教えていただければというふうに思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい。メッシュサポート、まあ、NPO として、15年活動させていただいておるんですけど、沖縄県、鹿児島県、離島がたくさんある中でどうしても休館搬送というのが必要になってきます、
はい。
そして、まあ、公的なあの搬送手段として自衛隊だとかドクターヘリとかというのがありまして、
はい、
まあ、それでもちょっと対応しきれないような、うん、案件、まあ、これも、それで困っている方たちいらっしゃいますので、うん、まあ、そういったですね、公的事業のまあ補助的な役割としてですね、はい、この NPO の活動の方を行っております。
はい、そうなんですよね。沖縄って島が一つじゃなくていろんなところに離島があったりするから、うん、で昔ドラマでドクターコトーとか、うんうん、その離島の方のにはいろいろ足りないものというか、沖縄本島みたいに病院とかいろんなものがね、こんな都会じゃなくて、うん、充実してないところもあったりとか、まあ、してその中で医療というところは命に関わる部分で、急に何かあったらどうしようってなった時に、ね、そういったところをこのメッシュサポートのヘリコプターが飛んでいって、そういった救急搬送してくれたりとか、そういう本当に命を救うあの働きをされているのがメッシュサポートですよね、うん、僕のイメージ合ってますかね。
あ、はい、そういったあの救急関係 の、 あの活動ですね、はい、うん、救急関係の活動と、はい、あとそれからまたあの救急以外にもですね、
はい、
まあ準救急、ちょっとあの1分1秒争うわけではないんですけど、はい、もうこの方患者さん、今晩にでも容体が悪くなりそうだなと思った時に、うん、この公的な事業、あのヘリコプターっていうのはこう呼ぶことができなくてですね、でそういったあの前もって患者さんを先に送っておくとかですね、
うんうんうん、
であとはまた、急患で、まあ、運ばれた後に無事あの手術も終わって、はい、ただでも医療機材とかが外せなくて、
うん、
で民間 の、 あのフェリーとか、はい、航空機便ではちょっと乗せられないと、というような患者さんも中にはいてですね、
はい、
でそういった方をまたあのご家族のもとに戻したりとかですね、で、うん、そういったこともちょっと公的な事業ではできないけど必要な搬送というのもこの NPO の仕事として行ってはいます。
そうなんだ。なんか公的なところがあって、そういうところからっていうので、まあ、そこでやっぱこぼれ落ちる人というか該当しないみたいになると、はい、さっき聞いたその、まあ、本当に緊急なんだと、準なんでしたっけ、
準救急、
準救急、本当準救急でも、今晩にはとかそういう恐れがあるのに、じゃあもうやばくなってからじゃないとダメだよっていう感じなんですね。
そうですね、やっぱりこれが本来、まあ、自衛隊の航空機とかっていうのも、はい、まあ、本来目的が違うものですから、うん、まあ、その災害派遣要請をかけてこの航空機を動かすにあたり、やっぱり条件っていうのは厳しいところがありまして、
そうなんだ、はい、まあ、それでどれだけメッシュサポートがあって助かるかっていうことですよね。ヘリコプターでその、こう迎えに行ってっていうことで、それで迎えに行ったはいいものも、その医療機器がまた体につけられているっていうか状態で、また戻すことができないっていうのいう課題もあるんですね。
あ、そうですね、例えばこの吸引器だとか、喉に詰まっちゃいます吸引器だとか、
はい、
でこういったものを普通の民間の飛行機にこう乗せようとした場合に、よく航空機に乗るときにですね、ある程度上空まで飛んでってからないとベルト外して、機材歩いちゃダメですよだとか、うん、でそういうような航空機を飛ばす上での各会社のルールがありますので、
はい、
そういったときに医療機材って ていうのを、うん、あの使えない時間帯があったりだとか、はい、でそういうのがありますと、ちょっと患者さん的にはやっぱり厳しくてですね。
へえ、そうなんだ。そんな課題もあるんですね。僕全然その活動自体の大まかなやつは知ってたんですけど、今回それ聞くの初めてで、本当に細かなっていうか、やっぱ現場では、そういうやり取りがあるっていうか、命を助けるためにそういう判断っていうか、どこまでやるかとかいろいろ考えなきゃいけないことがあるんだなって今思いました。大体件数的にはどれぐらいあるんですか？その1年間でもいいし、これまででもいいですし、
はい、だいたい北部でやってるヘリコプターっていうのがだいたい年間200件くらいですね。
そんなにあるんだ。
であとはもう一つ、この準救急とあと島に帰るという飛行機での患者搬送っていうのがだいたい年間30名ぐらいの方を搬送してます。
そう思ってたよりも結構多くて、やっぱりじゃあ本当に必要なことですね。そんなに多くなってくると救急が搬送しなきゃっていうのがあって、で本来 NPO が、そういうふうに活動されていて、公的なところでも動いては一応いるけれども、それでは一応足りてないっていう感じなんですかね。公的なものと NPO とって合わせてその数ですか、それともまた別々ですか？
あ、別ですね。
じゃあもっと多いんだ、はい、本当は、はい、
全部自衛隊さんとか、あとドクターヘリだとか、このメッシュのヘリコプターっていうのを合わせると本当に年間1000名ぐらいの離島患者搬送っていうのは件数になっちゃうと思います。
そうなんだね。やっぱ必要なことなんですね、うん、沖縄だけじゃなくて、こういうのって日本中にあるんですか？なんか救急搬送でヘリコプターをっていう働きみたいなものっていうのは、例えば沖縄メッシュサポートなんですけど、
はい、まずドクターヘリっていうのは、はい、20年前に国の方で、はい、ヘリ特別措置法案っていう法律ができまして、各都道府県に最低1機ずつはドクターヘリ置きましょうねと、で全国どこにいても15分以内でドクターヘリが飛んでくるような環境を作っていきましょうねっていうのがずっと国としては進められています。
そうだったんだ。
はい、であとはこれが北海道、あと鹿児島県、はい、で沖縄みたいに、特殊な地域ですね、はい、でこういったところっていうのはその、大体国のサービスっていうのは全国平均してできるサービスを良くしていくっていうルール作りになっているので、なんでこういう特殊地域になりますと、やっぱりそれだけでは足りないっていう問題が出てきます。
そうですよね、今資料としてその全国のドクターヘリの配備状況っていうのを見させてもらってるんですけど、全体的に日本中その15分で行けるところっていうか、ドクターヘリが配備されて網羅されてる感じがあるんですけど、沖縄だけなんか網羅しきれてないっていうか、沖縄本島はいるけど離島のところがカバーできてないように見えるんですけど、沖縄ってやっぱヘリコプター足りてないんですかね。
基本的にはその離島搬送っていうのは、沖縄県が日本に復帰する前、本土復帰する前っていうのは、この米軍機の方で患者搬送がされていて、
そうなんだ。
でそれから、本土復帰してから自衛隊 と、あと海上保安庁さんの方が行ってはいますけど、でも彼らもそれは本業ではなくて、で
ああそっか、
はい、致し方ない形でどうにか地域のためにということでやってるというのがあるので、患者搬送が主体の、組織ではないんですね、はい、そういった中でどうにかこう2回やってきてたっていうのが実情ではあります。
歴史があるんですね、結構その流れというか、米軍統治下まで話が遡るんだって思うと、本当にその救急搬送の歴史っていうのが結構あるんですね。あ、すいません、もう活動の話がねすごい興味深くて、いろいろ聞きたかったんですけど、そもそもこの NPO 法人メッシュサポート、立ち上げというか始めようと思ったきっかけ、いつ頃始まって、その始まった時どういう思いでやろうと思ったのかっていうのを教えていただください。
はい、本当にメッシュのスタートの話になりますと、初代の理事長の小浜正弘先生、
はい、
この先生が、約40年近く前に離島医療を学ぼうということで、で伊江島の方に赴任した時にですね、はい、やっぱりこの急患患者の問題に当たってしまいまして、でそれで、この問題どうにかならないのかと、でこれをいろいろと勉強してみると、アメリカだとかオーストラリアだとかドイツだとか海外の方で当たり前のようにこの航空機を使った患者搬送っていうのがもう成り立っていて、で日本ではそれが全然その文化がなかったの で、 でこれを、自分で、オーストラリアの方に勉強しに行って、で、沖縄に帰ってきてこれを進めていこうというのがもう40年ぐらい前になります。
そうなんだ。
でなんやかんやでこの NPO として立ち上がったのが15年前ではありますので、そういった本当に初代の小浜先生 の、 動き出しですね、ここまで含めますと本当に40年ぐらいの活動にはなります。
すごい、もう一世代っていうか人生かかってますね、はい、それでその現理事長である塚本さん、どのタイミングで 関わられてたんですか？
はい、僕は NPO の立ち上げの15年前からで、当時設計の仕事、建築士の設計の仕事をしておりまして、でたまたまその小浜先生がいろいろと NPO 立ち上げでいろいろと四苦八苦しているところで、で、こういう資料を作ったりだとかプレゼンの資料を作ったりだとか、そういったところの、お手伝い的な気持ちでですね、ちょっと携わらせてもらったんですけど、
はい、ですけど今はもうがっつり理事長になって、もう本当に素晴らしい活動ですよね、されているっていうことですね。じゃあその時は本当お手伝い的な感じで資料を作ったりとか、がっつりその応援したい気持ちでいたけれど、今はこういうふうになったってことですね。
そうですね、
すごいですね。なんか歴史を感じるというか、その時からと、今で変わるか分かんないんですけど、なんか夢っていうか目標、どんなふうに目標を立てているのかなっていうのは何かあれば教えてください。
あ、はい、とにかく15年やってきて資金難で5回の、運休再開、とにかくやめないということでやりながら、だんだん力が上がってくるというか、もっと自分たちでもっとこういったこともできるだとかですね、技術的にも上がってきたりだとか、でそういうのもある中で、絶対やめずに、やっていくことでできるんではないかと。であと、その僕たちがやる搬送っていうのは航空機を使っているので、これっていうのは航空インフラなんですよね。で、いろいろと見てみますと、この医療とはまた別の問題で、この沖縄県の小規模離島っていうのも採算性が合わないから、だいたい航空会社が商売にならなくてですね、で沖縄県っていうのはなかなかこのジェネラルアビエーションっていうんですけど、小規模の、航空業っていうのが成り立たないんですよね。だから石垣宮古だとか、観光客が多いところっていうのは大手さんがいくらでもやりはするんですけど、小規模っていうのは採算合わないから誰もやらないと。でこれが小規模の搬送システムっていうのが整っていれば、それに一緒に患者さん乗せてくださいねだとか、そういったこともいろいろとバリエーション増えてやれることは増えてくるとは思うんですけど、でそこも同じ医療と交通インフラ、でこの2つの問題っていうのを掛け合わせて解決していくことができるんじゃないかなと思って、今その問題解決に向けて今後どうしていくかっていうのも考えながら今活動していってはいます。
すごいですね。本業建築士なんですよね。
あ、もうさすがにちょっとこのメッシュは片手間ではできなくてですね、この十数年はあまり建築の仕事してはいないんですけど、すごい、はい、
一級建築士なんだよすごいですね、もうじゃそれだけ本当メッシュのために、もうなんだ、塚本さんも本腰添えてっていうか据えてやってるってことなんですね。
そうですね、
すごいですね。そうなると思ってました、自分の人生が
全く思ってませんでした、ね、
すごい。だって一級建築士までなってさ、もうそれだけですごい仕事として成り立つというか、十分食って生きていける、勉強してきたでしょうに、本当にじゃあそういうところの問題を目にしてこういった活動に献身されているということなんですね。すごいな。なんか全然僕その職業のことも知らなかったので、それも驚いていて、じゃあ今僕の家建ててくださいって言っても設計はしないですね。
しませんね。もうやっぱりもちろん建築士っていうのも本当にプロの仕事なので、片手間でやれるようなあれはないので申し訳なくて受けられないです。
なるほど、すごい。
何を、
すごい、いや、もうそれがすごくないって思ってたって、感動しました。はい、今目標の方も聞いていったんですけども、そうね、さっきも言ったけど、いろいろなノウハウも積み立ててきて、いろいろできるようになってっていうのも今さらっと言ってもらったんですけど、そうだよね、二十何年とか、もう何年も前からの時、最初の頃なんか想像すると飛行機とヘリコプター飛ばすわけだから、いろんなそのリスクヘッジとか管理とか大変だったんだろうなっていうのを考えると、よくぞここまで来たんだなっていうふうに歴史を感じます。今、この聞いてる人で、知らない人向けなんですけど、このメッシュサポートの働きをしながら課題だなと思うことだとか、これをもっとみんなに知ってほしいなみたいなことってありますか？
ですね、はい、多分これメッシュサポートだけではなくて、他にもいろんな NPO さんがいる中で、いろんな問題に直面した人たちが、何とかしなくちゃなと、ということで取り組んでるのが実態だとは思います、
はい、
と。で日頃生活している自分たちには関係ないこと、関係ないことで困ってる人たちをたまたま知り合いになっちゃったりだとかで 何とかしてあげようって助けてる人たちが NPO の人たち。
そうだ、その通りですね。
と、うん、いうことで、僕もたまたま名手っていうのはたまたまこういった問題の人たちと会ったからこれをやってるっていうだけでして、でそれなので、まあ、まずそういう問題を知っていただくことと、じゃあどこまで応援するのっていうのもこれキリがなくなってしまうので、まあその重たく考えずにですね、でもちょっとした助けをしてくれることで、そのちょっとした助けの積み重ねで、本当にメッシュサポートもこのちょっとした助けの積み重ねを応援してくれている皆さんが多かったので、まあ、どうにかどうにか、まあ、何度も止まってはいるんですけど、続けていくことができましたということなので、それなので、ああこんな困ってることでちょっとした僕の手伝いで助かることもあるんだったら、やってあげようかなみたいな、こういうちょっとゆとりある気持ちでですね、少し興味を持ってもらえたらなっていうのが、まあ、希望ではあります。はい、
そうか、そうだ、うん、僕も NPO でホームレス支援関係の NPO なんですけど、なんで自分がこういう活動してるのかなとか、きっかけとかっていう、そので普通にその関わってない人が言う言葉とか、そういうのも分かるし、なんかそのズレがあるみたいなのも分かるんだけど、これをどう言語化したらいいのかなってよく分かんないときは、今言ったそうだよね、関わってしまったから、知ってしまったから、やってるだけなんだなっていうのが今すごくストレートに響いて、で逆に言うと、じゃあ、関わってない人は本当になんかもうそのいっぱい何かしなきゃいけないとか、ハードルのこと気にしないで、まずちょっと関わってみてほしいですよね。少し触れてみてほしいというか、知ってみてほしいというか、その中で小さな積み重ねがっていうところで、はい、すごくいいなと思います。そうですね、じゃあもう少し具体的に、協力したい、今の話聞いて何かしたいやって思った人がいたら、本当に人でも物でもお金でも何でもいいんですけど、どのような協力方法がありますか？寄付とかでもいいし、会員とかでも、なんかメッシュサポートがやってる取り組みで。
メッシュサポートの、まあ、皆さんにご支援していただいている窓口としては、まあ、イオンさんの中で募金箱を置いていただいたりだとか、うん、あとは本島内でしたら、ツタヤさん、ツタヤさんの店舗の方で募金箱も置いていただいておりますので、まあ、そちらの方で応援いただければと思いますと。はい、あとはちょっと宣伝にはなってしまうんですけど、
ぜひぜひ宣伝してください。
ですね、今度9月、8月の29日からですね、ありがとうございます。流房商事さん主催でですね、はい、メッシュサポートの今回、まあ、15周年になりましたので、はい、チャリティーコンサート、あ、チャリティー、アート展というのをですね、いろいろと、まあ、県内 のアーティストの方だとかも集まっていただいて、はい、このアート展というのを開催させていただきます。でここには一応15年のメッシュのですね、こんなことやってきましたっていうのも展示してプレゼンしていく予定ではありますので、よろしければこちらのですね、那覇市民劇場さん、デパート流房の中ですね、はい、でこちらの方で約10日間開催いたしますので、入場料も無料になっておりますので、こちらに足を運んでいただいてですね、絵を買っていただかなくとも、まあ、来ていただいてメッシュを知ってもらってと、はい、っていうことをしていただけたら、はい、ありがたいです。
絵を買って応援することもできるんですね、はい、チャリティーなので、はい、NFT ってことはデジタルの絵で、
そうですね、
NFT 取ってそれをじゃあ買えるわけですね、
はい、作品によって、まあ、NFT 化するものとそうでないものもありはするんですけど、はいはい、こういうのも行っておりますので、
は
い、
それは展示会が、8月29日から9月10日まで、
はい、
じゃあこの夏ですね、今年の夏に見に来てると、
はい、結構 FM 那覇のパーソナリティの方もいますね。
で誰がいるの？
りょうささん。
ありょうささんいるんだ。
あと今はあれなんですけど、独特、キャラクターデザインの、はいはいはい、独特460さん、白馬さん、
白馬さんだ、
はいはい、
結構すごい。じゃあもうアート展としてもとても、ね、本当に面白いですね、そのチャリティーのと NFT とアートの取り組みをということで、はい、しかも流房でいい場所で見れるというので、ぜひともみんな行きましょうよ。これあとで FM 那覇のページからも告知しますので、ぜひとも、見ていただければというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、
よろしくお願いします。
最後にリスナーの皆さんに何か伝えたいことなどがあったらよろしくお願いいたします。
あ、はい、はい、ですね、この、まあ、メッシュサポートも皆様に応援いただきまして15年、どうにかやってくることはできましたので、それで先ほどもちょっとお話しさせていただいて 出ましたが、あまり重たく考えずにですね、うん、まあ、ちょっと興味を持ってもらうことで、その積み重ねでこういったあの、うん、まあ、自分たちに言うのは公的事業並みの活動っていうのをすることが現実的にはできます、
うん、
でできますので、ちょっと興味を持ってもらって、まあ、こういう募金をちょっとしていただくとかですね、うんうん、応援していただけたらと思いますので、まあ、今後とも僕たちは絶対活動やめませんので、その応援の方をしていただければと思います。
ありがとうございます。コメント来てますのでちょっと言いますね、自転車の店タオさん、あらイケメンってことでイケメンという言葉コメントいただいております。塚本さんイケメンですよね。長谷川純さん、まだアメクニ事務所があった時に寄付させてもらいましたとかね、はい、コメント
ありがとうございます。
長谷川純さん、震災時岩手を中心に飛んでもらったのは今も鮮烈に覚えてます。岩手も行ったんですか。
はい、この時もですね、まだこの時には災害時に航空機を使うっていう文化があんまりなく、
はい、
それで初代の理事長の小浜先生の方がまずヘリを飛ばして患者を運ぶというよりかはヘリコプターで、まあ、道路が全部塞がっちゃってますので、うん、それで今はドローンとかもいろいろとできるようになったんですけど、当時はそういうのもなかったですから、ヘリコプターでまず沿岸部の状況というのを調べていって、でどんな人材が必要か、どんな物資が必要かっていうのをこう調査をそのメッシュのヘリで行った時がありました。
すごい、あっちまで行ったんですね。すごいですね。それを覚えているっていうことなので、ちゃんと記憶に残っているっていうか、もう実際に物資搬送してもらった人もいますね。県外リスナーも多いので。そうだったんですね。ありがとうございます。今日は特定非営利活動法人メッシュサポートから、塚本さんにたくさんお話いただきました。今日は本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。